おはようございます。祈りましょう。天道様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして今からあなたの御言葉を学びますので、どうぞ私たちの心の中に働いてください。そしてもう間違えた取り方ではなくて、本当にもう本当にあなたが言おうとしているものが私たちを掴んで、そしてそれを私たちの生活の中に持っていくことができますように、力ください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。続きなんですけれども、テムティの第一手紙の勉強なんです。そして今日は3章の2節、そして3節の方、最後の部分をに力入れたいと思いますので、もう一度それを読んでくれますか。リーダーを探しているんだったら、どのような、性格というか、どのようなものができるかというのを、教えてもらっているんです。お願いします。テモテ第一手紙3章の2節3節。
第一テモテへの手紙第3章2節3節。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みではなく暴力を振るわず、温和で争わず、金銭に無欲で。
はい。そして前も言ってたんですけれども、このリストは、頑張って自分の力でこのような人たちになりましょうっていうようなリストじゃないんです。このリストはどうして出したと言いますと、この教会ではリーダーがまだ力強いリーダーがいなかったんですね。ですからその人たちの中でテモテ探してくださいってパウロが頼んでるわけなんですね。ですからみんなの中で一番成長している人たちを選んで、その人たちをリーダーにした方がいいと思って、ですから どういうものを探せばいいのかと教えておられているんですね。そしてこのような価値観を持つことができる、このような人生を生きることができる人っていうのは、自分の根性、自分の力でできるものじゃなくて、変えられてイエス様と共に生きて、変えられてこのようになっていく人、それのことなんですね。そしてよく私に聞かれることなんですけれども、ロブさん、ちょっと私が結婚したいんですけれども、どういう、私にとってはどういうタイプがいいと思いますかとか、どういうタイプがいいと思うとか、そして、何をどういう答えを期待しているのかわからないんですけれども、身長が1メーターなんかそういうことなのか、優しい人とか、可愛い人とか、お金を持っている人とか、いい会社に勤めている人とか、いろんな答えがあると思うんですけども、私が一番大事なものは、イエス様を愛している、そして愛している関係を持っているかどうかって、そしてどうしてかというと、イエス様と親しくなろうって、それが人生の目標を持っている人はね、いい意味で変わってくるんですよ。嫌な癖がね、溶けてきて、もうイエス様らしいような性格が出てくるんですね。でこれ持ってない人は下手したらね、そのまま頑固、最後まで。ですからこの人変えてやるとか、それだったら大間違いだと思うんですね。神様だけが私たちの心の中に変えることができる。ですから本当にその、ね、これが持ってるとか、身長がこれなのかとか、そうではなくてね、人間の変わる方法はイエス様と付き合うことなんです。そしてイエス様と共に生きる、毎日会話してる、毎日勉強したり、どうやってもっと親しくなれるかな、どうやって神様の声が聞こえるかなって、それを目指していくと、それを目標にすると、性格がいい意味で変わっていく、どんどん変わっていって、柔らかいようなシワの流れもこうじゃなくてこうなったり、そうすると優しいばあちゃんとか優しいじいちゃんとか、そういう人になっていくんですね。 あのですから今日はあの一番ひょっとしたら私たちの社会にとってはあの本当に成長した人はどういう人なのかっていうのはあの3節の最後のところで一番厳しい検査が出てるんではないかなと思うんですけれども、あのお金愛してない、お金を愛してない、物を愛してない、そしてそういう人はどうしてかというと自分の価値観は永遠的な価値観を持ってるから、そして自分の人生は今旅人だけだって掴んでるから、それがお金の使い方によって 見えてくるんですね。そしてこれは特にアメリカと日本の成長の厳しい検査ではないかなと思うんですね。あの私たちの社会はものすごくお金が好きなんです。ものすごい好きで、そう、物、そして多くの人は自分の価値はお金から来てるんですね。お金か物から来てるんですね。今日入った時に、この下のところにあのウィンウィンっていうなんかエンジンの音聞こえて、パッと見たらあのヨーロッパの新品のオレンジ色のポルシェがあのそこにあって、そして中運転手見たらもうかっこいい眼鏡ねはめててね、そしてなんか冷めたような顔でうんっていうような、俺がすごいぞっていうようなあの、まあ、この辺でこの角のとこで止まってたんだけれども、結局その価値が物から来てるんですね。私はこんだけのお金を稼げてこんだけのすごい車持ってるのよって、だから私が生きる意味があるんだって、価値があるんだって、私を尊敬しなさい、だって見てください。そしてそのような考え方はこの、 あの地球の考え方なんですね。あのそれでそれがあるから、だからお金がないと、お金があると私があの希望がある、お金があるから価値があるっていうようなあのことがものすごく、私たちの、 あの社会にあるんですね。そして今は不景気なんですけれども、これが日本のお金持ちの人からホームレスの人まで影響されてるんじゃないかなと思うんですね。何年か前にある方が KBF に来て、あの神父さんと会いたいんですけどとか、そしてあの話したら、いやこんなことあってあんなことあって、もう私はもう今住むとこがなくてね、あの私ホームレスになったんですよとか、もう悲しい話を出してくれてて、そしてかわいそうと思ったから、じゃ あの食べるもん私食べてないんですって、もう家にはもう今ねあの住んでるとこにはもう食べ物もないしお米もないし、そしてあそうかと思ってかわいそうと思ったから、あのスーパーまで一緒に行って、そしてあのご飯 お米買ったのよ、一袋何キロかバンって買って、そしてそれを買って渡したの。そして渡した時何言われたと思う？言われたのはこれだけって言われたの、うん、それびっくりしちゃって、これだけって言われちゃって、そしてこれやったら1週間か2週間で終わってしまいますよって、その後はどうなるのってクレームを出してるの。びっくりしちゃって、ちょっとあのパキスタンのホームレスとちょっと違うなと思って、もうすごいびっくりしちゃって、ホームレスなのにこれだけって言うんですね。そしてですからこの私たちの社会の中で貧しい人の中でもこの政府この国私を守る義務があるんだっていうようなわがままみたいなものが場合によってあるんですねと思って、その価値観もとんでもないようなあの答えがもうびっくりしちゃってあの言われたことあるんですね。あのこの世界、価値のあるものをお金持ってる、物を持ってる、そういう価値観で動いてるんですけれども、あの成長したリーダーはあのお金をに依存してないんですね、愛してないんですね、道具のように見てるんですね。そしてもっと細かくこれを勉強してみますと、マタイの6章の19節、イエス様の言葉なんですけれども、イエス様マタイ6章の19から24、読んでくれますか。
自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなでしょう。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。
ここにイエス様教えてくれているのは、世界で全く違うような2つの価値観、2つの考え方があるんですね。そして多くの人は、タイプ1で、そしてそれはもうどんどんどんどんこの目で見えるようなものに頼っていこうというような、価値観なんですね。けれどももう1つなものはその天に宝物を置くことなんですね。神様を愛して、そして周りの方を愛する。で そういう行動を取ると結局自分の宝物が天の方に置くことになっていって、そして本当のクリスチャン、本当に信じている人っていうのはだんだんだんだんタイプ1からタイプ2の方に変わっていくんですね。イエス様と付き合うとだんだん安心が入ってきて、あ、本当に永遠の世界があるんだ、本当に私が選ばれてるんだ、本当に愛されてるんだって、その確信がだんだん強くなっていくと、だんだんしょうもないようなこの世界の価値観が溶けてきて、そしてこの永遠の価値観が入ってくるんですね。けれどもこの地球の、価値観、ここで宝物を集めようっていうような中では2種類のタイプがいるんじゃないかなと思うんですね。そして国によってどっちが強いのかっていうのは違うんですけれども、一つはタイプ A と言いますけれども、お金を使うのは好きな人、そしてお金使うのは好きで、ですからその人はどうやって生きているというと、いつも頭の中でぐるぐる回っているのは、次何買おうかなって、次何買おうかなって、あのドレスがいいなって、それが買った、そして買った時にうわ買った買った、次はそして次のとこ行って、そしてそれがその人の元気なの、そこから力もらってるの、次何しようかな、何買おうかなって、そればっかりで、そしてそれがあんまりにも依存してるので、お金が持ってなくてもカードで使ったり、そういうとにかくお金使うことによって自分の元気がもらえる、自分の人生の意味、それだけではなくて、そのお金を使ったからそのものを持ってると周りの人も違う目で見てくれるっていう、ですから価値を感じる、こんな高いものが持ってる、すごいって周りの人は反応してくれるから、そこから価値もらう人がいるんですね。そしてどっちかというとこのタイプがアメリカには多いんじゃないかなと思うんですね。ものすごい借金のある国で、どんどんどんどん次何買おうか、次何買おうかっていう、それがその人生の意味なんだっていう人が多いんじゃないかなと思うんですね。けどもこの価値観が、この考え方に日本にも映ってるんですね。特に若者の方で働いてないのにお金をどんどん使って使って、次これ次これ次これっていうような考え方で、お金をどんどん趣味とか遊びとかそれで使って、そっから力がもらうっていうような、元気がもらうっていう人がいるんですね。金を愛している方、そしてそれをやると人生の意味、そしてどんどん無駄していくわけなんですね。もう一つのタイプは貯金タイプ、タイプ B、 貯金、そして節約大好きで、もうあの人アホやな、あんな使い方で、私はそんなことしない。だってこの服ね、高校の時代から着てるもん、ね、ほらちょっと穴開いてるけど、これはね、いや私はねもう無駄使い しないのって、そういう人もいるんですね。一番トップレベル、10年ぐらい前あったんだけど、もうびっくりしちゃってね、 冬休みもう寒くて、そして何をしましたかって聞いたら、本読んでましたって。あ、そっか、どこで読んでたんですかって。家で読んでたんです。あ、そっかって。どのように読んでたんですかってどんどん聞いてみたら、もう明らかになったのは、この方の考え方は、電気代もったいない、ガス代もったいない、灯油代もったいない、ですから布団に入って、そして今度はちっちゃなランプをつけて、そして今度はあんまり動かなかったらキャロリーもいらないから、食べなくて済むから、もうそれだったら一番節約じゃないかな と思って、そして一日中こうやって布団の中で本を読んで節約してて、自分が賢いなってね。そしてその人はものすごい仕事を持ってて、貯金がものすごくでかくて、そしてもう無駄し、もうしたくないからって、結局この人とお金使う人一緒なんです。同じ行動だけが違うの、ね、けれども両方ともね、お金から価値をもらってんの。一つは使うことによって、見せることによって価値をもらってる。もう一人は貯金貯金貯金で、それで価値がもらって、私が何かあったら1000万があるからとか、何かあったらっていうような、それで安心をもらってて、それだけではなくて、自分があの人をこの人のように使ってないので、私が価値があるんだ、だってこの服15年間着てるもんとか、なんかそういうようけれども、動機が一緒なんですね。自分の価値はお金からもらうけれども、これは非常に惨めな、神様にとっては、イエス様にとっては惨めな生き方なんですね。けれども、残念なんだけれども、今おっしゃったような価値観は、そのノンクリスチャン持ってるものだけではなくて、クリスチャンも全く同じような価値観で生きている人はもういくらでもいます。全く同じような、永遠の命が与えられてるとか、信じてるんだけれども、その実行してないんですね。お金まで移ってないんですね。自分のお金の使い方によって変わってないんですね。ですから口では私は永遠の命を与えられてるんですけれども、自分のお金の使い方によると教えてるのは、今しかないって、この地球しかないって、このお金しかないっていうようなものが行動として見せてるんですね。そしてそのような矛盾のある人は非常に多い。ひょっとしたらもう9割超えてるかもしれません。そして、牧師の中でも多いんです。私が牧師のセミナー、あるところでセミナーした後に、その教会の中で人を育てていくという話だったんですけれども、そのセミナーがうまくいって、うまく説明したなって、やっぱり自分の牧師としての優先順位として、まず第一は次の時代の人を育てていくのが一番大事だって、うまく教えたと思ったら、終わったら質問がありませんかって聞いたら、いやけれども、そんな人を育てたりしてたらお金かかるでしょって。うん、それやったら給料が減っていくんちゃう、それやったらって。うん、そうかもしれないよって。けれども減っていくけれども、次の時代が、いやちょっとそれはな、いや自分の給料減るまでやったらちょっと今難しいですねって。今の教会はね、私の給料と秘書の給料で精一杯なんですよって。ですから人を育つのはちょっとなって、結局あらーと思って、結局価値観はそういうどこでもあるような価値観で、まず第一は私の給料っていうようなものが入ってて、もちろん素晴らしい牧師もたくさんいると思うんですけれども、中には結局価値観は他の人と変わりないような価値観で、ですからイエス様が弟子を選んだ時に、初めからものすごい厳しい訓練があったんです。そしてその訓練の中で、イエス様の弟子になりたかったら、この試験を受けて、 どの程度旧約聖書を覚えているか教えてください。そういうのなかったんですね。試験が一つだけあったんですね。ついてこいって。そしてある人は通らなかった。ちょっと待ってって、パパのまだ亡くなってないし、これもあるし、それを片付いてからって、その人が置いてかれたんですね。ついてこいって、ついていきなさいと。そしてパタンパタンパタンって、必要ないものを落としてついていく人が結局弟子として選ばれたんですね。そして次に何が起きたというと、イエス様の訓練の中で一つの説教を弟子たちに教えてたんですね。これをもう周りの村とか、それをこのメッセージを持って、このメッセージを周りの人に教えてくださいって言って、そしてその時に変な頼みが入ったんですけれども、マタイの10章の4節かな、9節、ちょっと読んでくれますか。マタイ
10章9節、銅巻きに金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。
その続きも、
旅行用の袋も2枚目の下着も靴も杖も持たずに行きなさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。
あれって変な命令やけど、結局これどうしてこんな訓練あったっていうとね、自分の力に頼るなっていう訓練。弟子になるんだったら神様しかいないっていうようなものが経験しないとやっていけないよって。ですから、そして私たちの今の時代のキリスト教がこれを飛んでしまっている場合が多いんですね。牧師が訓練を受けて神学校行って、そして神学校の最後の学期になると、どこ行こうどこ行こうって、そして誘いがあって、何々教会が小さいんですけれどもやってみませんかということで契約見て、あ、給料がこうなんだなとか、いや給料けどボーナスもちゃんと出てるなとか、あ、住むとこもあるんだなって、それで一応そこ行って説教したらうまいって言われたから結局雇われて、そして今度はそこで働き出すけれども、これはサラリーマンと変わりがないんですよ。ですから何もない、逃げ道がない、神様が助けてくれなかったら何もできないって、それを味わってないわけなんです。ですから今度は牧師の仕事やっててもクリスチャンごっこなんです。本当に本当に頼ったことないんです、本当に。ですから今度は本当に強い信仰で新しいことをやり出すっていうような勇気がないんです。なぜ言うと、このイエス様が弟子たちに与えたような訓練が一度も味わってないの。いつもだから普通の他の社会人と同じことを経験してるわけなんですね。大学から卒業したら勤め出して、ちゃんとこの場合それしか知らないわけだからね。本当に信じるっていうことが自分では経験してないんです。そして人間っていうのは自分が持ってないものを分けることはできないんです。自分が通らなかったら嘘になってしまうんですね。それが多いので、なかなかね、教会が成長につながらないんですね。なぜ言うと、その頼っているものが神様じゃなくて、このイエス様の教えではなくて、どうしても目で見えるこの地球の価値観で動いているんですね。でこれと似てるんではないかなと思うんですけれども、この例何回も出したことあるんですけれども、私が昔は、子供の時に11歳の時にボーイスカウトのキャンプに行ったんです。夏のキャンプで、そしてそのキャンプ場は多摩っていう関東のとこにあったんですけれども、そのキャンプの中でプールがあったんですね。そしてプールの深さがだいたい1メーター、わかんない、1メーター40ぐらいあったかな、深さが。そしてそこでレッスンを受けたりしてたんだけれども、ワッペンが欲しければ、1.6 キロ泳げばワッペンがもらえるって聞いて、みんな頑張ろうと思って、そして私がもうそれを取ろうと思ってね、頑張ってたんですけれども、そしてやっぱり数える人もいて、けれども怪しいなと思ったのは、私の友達が泳げないのに取れたのよ。怪しいなと思って、 ですから私がね潜ってみたんですね。そしてね、こういう横こうやって横を泳いでんだけどね、見たらね一本の足がねポーン、プールの下のところに当たってんの。スワッポーン、スワッポーンって、結局こうやってね左足がこう当たってるので 1.6 キロ見事に泳げました。ワッペンも取れたんですね。けれども多分その人を海まで行って掘り込んだらね暴れると思う。うわーって溺れてしまうんじゃないかなと思うんですね。なぜ言うと本物じゃないって。そして私たちクリスチャンもそういうとこあるんじゃないかなと思うんですね。そして別に責めるために言ってるんではないんですけれども、自分が成長しているかどうかって一つの測る方法っていうのは、人生のプールの中でどの程度プンプンって何かに当たっているのかっていうことを、何かに頼っているのかっていう、ね、神様以外に何を頼っているのかって、そしてあこれに頼ってるな、あれに頼ってるなって気づいたら、別にそれが悪いとかあかんとか、けれどもちゃんと正直に自分の成長はこの辺だなってそれを認めて、そして今度イエス様と付き合ってどんどんどんどん信仰が強くなっていくと、プールの下のぴょんぴょんがだんだんだんだんたまにしか踏んでないとか、そういうことになっていくと本当に成長している証拠じゃないかなと思うんですね。ですから牧師も含めて、ひょっとしたらイエス様だけとか神様だけを頼っているんですって言うんですけれども、事実は、目で見えるもの、銀行口座にあるもの、そういうものに頼ってて、結局プールの下でポンポンポンって当たってるんですね。そしてそれはただ自分をごまかさないで、自分はそういう状態なんだって、けれどもこれは少しずつ神様の関係が親しくなっていくと、これがだんだんいらなくなっていくなって、それを理解しながら神様と付き合えばいいんじゃないかなと思うんですね。アメリカでは定年退職は、65歳かな。そしてアメリカの価値観では定年退職した時にちゃんとお金があって家もあって、いい暮らしができるようにっていう目標を持ってるんですね。日本の場合は、60で、引退してそういう目標を持ってるんですけれども、それはアメリカの価値観、また日本の価値観なんですけれども、聖書の中ではそのようなことどこにもないんです。そしてイエス様の弟子たちは引退場所は天国と考えてたんですね。それだけやったんですね。そこで神様素晴らしいことを用意してくださっているって、そこには希望を持ってたんですね。ですからこの、アメリカの価値観、また日本の価値観は、アメリカの価値観として認めたらいいと思う。日本の価値観と認めたらいいんだけれども、聖書の価値観ではないんです。聖書の価値観はもう生きているんだったらイエス様のために用いられたいというような目標で生きる、最後の最後までというような価値観が聖書に教えているんですね。そしてまた、もう言いましたけれども、また言いたいと思うのは、この物からお金から、安心もらう、お金から、お金から安心もらって、お金から価値をもらうというのは嘘なんです。 まるっきり嘘なんです。本物じゃないんです。そしてこれと似てるんではないかなと思うんですけれども、大丸のメロンと似てるんではないかなと思うんですね。そしてあの高校の時に私のお父さんとお母さんが友達から、大丸のメロンもらったんですね。箱に入ってて、そして多分1万円以上するようなメロンで、もうすごいなと思って、そしてもうなんか食べるのもったいないなと思って、ですからお世話になった方にあげたんですね。そしてその人ももったいないなと思って、こんなすごい1万円以上するからまた別の人にあげたんですね。そしてある日 不思議な電話が入って、ちょっとお母さん、そのどこの大丸で買ったのでしょうかって、領収書があるでしょうかってそう聞かれて、お母さん焦り出して、領収書もないし、いや、そして、もらった人から連絡したらね、もうそのメロンがね、もうずっと回ってんですよ。そしてとうとう誰か開けてみたら中腐ってんですね。だからメロンっていうのはいくら綺麗に外に見えてもね、ある日まで美味しいけれども超えてしまうとね、変な味するんですよ。ですからメロンっていうのはすごい価値があるんだけれども、食べないと、使わないと、ほっといたら腐っていくっていうもんなんですね。そして物とかお金っていうのはそういうような賞味期限があるんですよ。そしてそれいつ切れるか私たちは分からないんです。ですから道具の考え方で使わないとメロンと同じようにダメになってしまうんですよ。なんかそのこれがもうこのメロンがあるから安心って、これもう再来年までただ見ようって、これこうもう自分の床の間に置いて、はあ、メロン綺麗やなって、もうやばいんですよ。これ置いとくの腐ってしまうんです。下手したら虫も出てくるんですよ。そして物も同じように、自分の価値がそこからもらってるんだったらね、自分の価値が幻に置いてあるんですよ。そして、あ、大丈夫なんだ、私まだ若いからまだ持つって思ったら大間違いだと思いますよ。いつ終わってしまうかわからない、ね、多くの人が自分のマンションとかそこから価値をもらってて、そして大震災が起きたんですよ。全部ダメになったんですよ。ですから自分の価値はそういうものからもらうっていうのは、持つっていうのはものすごい危険なものじゃないかなと思うんですね。ある金持ちの人が亡くなってしまって、そしてお葬式の後に知り合いの人が、結局、何々さんが財産どのぐらい置いたのって質問が来て、返事は全て置いたよって。なぜ言うと天に持っていけるものは何もないんですよ、ね、いくら溜め込んでも全部置いてしまったんですね。そしてそれだけではなくて、こういう人もいるんです。たくさん溜めて、そしてそれが自分の子供たちにあげるっていう考え方あるんですけれども、それもね、毒みたいなものなんですね。そして多くの若者がどうして頑張れないというとね、そういう財産が見えてるから頑張れないな、ダメになってしまうんですね。鳥と一緒なんですね。卵から脱走しようとしているときに、人間の手でそれを開けてあげると今度生きる力がないんです。なぜ言うと誰か手伝ってくれたからって。ですから財産も多くの場合はそれがあるから、なかなか自分で泳げない、なかなか自分の力で生きることができないっていう子どもたちが私たちの国にたくさんいます。親が祝福として思って残したもの、結局それが罰になってダメになってしまったって。なぜ言うと親みたいに働けなかったので、その力がもらってなかったので、管理する力もないので。ですから財産で生きている若者っていうのはものすごく弱いような人になってしまうんですね。そういうような価値観はこの世の中の価値観なんだけれども、これまるっきり嘘なんですね。マタイの6章の21節読んでくれますか。
あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。
もう一度読んでください。
あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。
うん、人間このように作られているんですけれども、集中しているものを愛するようになってくるんですね。ですからお金お金とか物物とかそういうのばっかり考えると、今度自分はそれに憧れてしまって、そして自分のバランスが崩れていくんですね。日本ではマニアックっていう言葉あるんですけれども、あの人は、服に対してこういう服はもうマニアックですよって、マニアックって、そのマニアックの意味っていうのは変なものに ちょっと変わったものに集中上げすぎてしまって、それが人生の意味で思い込んでしまってる。ですから変になってしまってるんですね。あのマニアックっていうのは、私たちがそのように作られてるんです。集中しているものがどうしてもいずれそれが一番大事になってくるんです。そしていいものを集中してるんだったら、ものすごい祝福が出てくるんです。あの例えば本当にもうイエス様と共に生きる、あの賛美しよう、本当に神様の声を聞こうとするような、それを集中するとその恵みが降りてくるの、その祝福が入ってくるんです。でも逆に間違えたものばっかりを集中してしまうと、自分の愛情がそこに行ってしまうんですね。ですから私たちがそのある意味運転できるんです。自分の人生を運転できるんです。悪いものばっかり考えるとそれが憧れになってしまう。でそれは私たちを支配してしまうんです。いいものばっかり考えるとそれが私たちの憧れになってしまう、そういう原則があるんです。マタイの6章の24節読んでくれますか。
誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。
こういう考え方もありえるんですけれども、ちょっと待ってって、私はクリスチャンけれども、ちょっと金持ちのクリスチャンになったらいいんじゃないかなって、お金いっぱいもらって、そして金持ちのクリスチャンで、そしてお金いっぱいもらって、それをもらいながらもう与えることもできるし、両方この地球で金持ちになる、そしてけれどもちゃんと献金とかいろいろあげていろんなことやって、同時にもう宝物も天に置こうと思って両方やろうって、無理って書いてあるんですね。できないっていうんですね。これと一緒じゃないかなと思うんですね。今から泳ぐんですけれども濡れないで泳ごうって、無理、ね、だから濡れないで泳ごうって無理なんですよ。どうしてもね、お金が入ってきてそれに集中してそれ持ってしまうと、どうしてもそれに惑わされるんですね。そういうような、だから目標は金持ちになりながら、目標は神様と関係を持ちながら、両方持とうと思ったらどっちかになっちゃうの、どっちかに。もうだんだんだんだんお金がしんどくなって、それがもう手放すのか、どっちかっていうことになってしまうんですね。両方はここに書いてあるのは無理なんですね。で私何回もこれを見たことあるんですけれども、誰かが私のとこ来て、それでものすごくそのイエス様に興味を持ってて、そしてロさん本当に感謝してますって、どうしたんって、いやおばあちゃんが亡くなったでしょって覚えてるでしょって、そしてねお金もらったのよ。あ、そうか、いくらかい、ちょっとショッキングな金額になってるんですけどって。そしてね、ああそうかそうかって、だからね私が、これやったらねいっぱい献金できるしとか言ってるんだけどね、持ってるとだんだんだんだんね自分の価値そっちに行ってしまうの、だんだん。そしてその人の性格変わってくるの。前はボランティアとかいろんなことやってたんだけれども、祈ったりしてたんだけど、なんかこのお金が入ってきて、そしてもらったという瞬間に献金しようとかいろいろ思ってたんだけれども、持ってる間にケチっていうものが入ってきたの、だんだんだんだん入ってきて、そしてそれが結局毒みたいなものになってしまったって、私何回も見たことがあるんです。そうですから私たち同時にやっていこうと思ったらどうしても傾いてしまう、イエス様の方に行ってしまうのか、お金の方に行ってしまうって、それがイエス様がはっきりここで教えてくれてるんですね。でそれだけではなくて、6章の22、23読んでくれますか。
体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう。
結局私たちが、 お金、物、そっちに力入れてしまって、そっから価値をもらおうと思ってしまうと、私たちの考え方、いろんな方法形で歪んでくるの、変わってくるの、おかしくなってくるので、それお金と関係ないようなもんでも人間関係もおかしくなってくるんですね。そして一つは、よくその家族問題、夫婦喧嘩、家族親子の問題、よくそういう悩み相談聞いてるんですけれども、8割以上どうして惨めになってるっていうと、どこかかでお金とか家とかアパートとか、そういうものが人間より大切になってしまったの。それでおかしくなっちゃった。それでもう喧嘩まくって、もう大変なことやってる。なぜ言うと、自分の心の中で何かそういうものを握ってて、そしてそれが自分の家族より大事、自分のとにかくそれを持ってたらっていうものを握ってるから、苦しい人生を経験して、そして結局家族がボロボロになってしまうという、繰り返しそれを聞いてる。どこかにね、例えばこういうのはあるんですね。もうこの実家もう大嫌いとか、もうこれがもういつもね、おばちゃんと、もうおばあちゃんと喧嘩してるし、こんなあって、こんなひどいこと言われて、あんなひどいと、じゃあ出て行ったらって言う。いや、出れないの。どうして出て行ったら解決できるけど、いや、もうばあちゃんもボロクソ、私ももう尊敬してないし、もう親がこう言ってるし、もうで出て行ったら出て、いや、出ていけない。どうしてなのって。いや、おばあちゃんがね、亡くなったら全部くれるって言ってんのよ、全部もらえるってね、長男としてって。ああ、分かった、これなんだ。結局それがあるから、何年も惨めな、喧嘩やりまくるような、苦しいような生活してるの。なぜ言うと、自分の心の中で握ってるのはあのものけど、ひょっとしたらその日が来ないかもしれないけれども、それを握ってるから、もう本当にしんどいような生活が続いてるんですね。皆さんもどうでしょうか。中にはこれはかけ離れたような話ではなくて、皆さんの中でもひょっとしたらそのようなものあるでしょうか。結局それがあるから自分の人生が惨め、苦しい。なぜ言うと、自分を大切にしているのは自分の子供とか自分の、親とか、それよりもあれもらったら安心もらえるって、そういうものあるでしょうか。多くの場合、8割以上問題がそういうとこから来てるんですね。結局私たちの考え方をお金を中心にするとおかしくなってしまうの。何もかもおかしくなってしまうの。子育てがおかしくなってしまう、人間関係がおかしくなってしまう。なぜ言うと、自分の心の中で一番大事にしているのは人間の命とか、人間を愛することとか、神様を愛するよりも、あれは私のものなんだっていうものがあるから、結局ダメになってしまう、そういうような意味なんですね。ですから、暗闇が与えられるんです。暗いようなものになってしまうんですね。そして一つの検査、自分はお金を、物を一番大事にしてるっていう検査する方法があるんですけれども、これがね、マタイの6章の25から27なんです。6章25、27まで。
だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。
繰り返し出ている単語は心配心配心配心配心配 お金、物、それが中心になると何が副作用として出てくるのは必ず心配っていうものが出てくる。どうなるやろうって、切れたらどうしようって、この仕事ダメになったらどうしようとか、なんかそういう病気になったらどうしようって心配が副作用なんです。そして今日は皆様を責めるためではなくて、けれども自分は心配だらけやなーって、ストレスだらけやなーって、そういう感じるんだったら認めて、自分はベイビークリスチャンですっていうことなの、ね、そしてベイビークリスチャン、ベイビーって可愛いんですよ。そこにもね、ものすごい可愛いベイビーがいるんですね。そしてそのベイビーは可愛くて、そして使命をつけてると思うんだよね。あそこにいるんだけど、このベイビー可愛いよ、来て、かわいいのよ、ね、ちょっとみんなに紹介してくれ。生まれて何ヶ月ですか？4ヶ月かわいいのよベイビーは。しめちゃんとつけてる？しめダイパーちゃんとしてるよな、ね、かわいいのよしめでね、あのかわいいね、本当に4ヶ月でね。けれどもこの同じベイビーが50歳になってても同じ服装でそれでも締めをはめてるんだったらね、もうかわいくないんですよ、ね、そうするともう下品になってくる。ってね、私がこうでそうしてたらね。そしてクリスチャンもね、最初はね、ありがとう、最初は不安で、本当に神様は私を守ってくれるやろうか、ちゃんと必要なものを与えてくれるやろうか、そのような戦いっていうのはベイビーとしては普通なんですよ、うん、おかしくない。ですから責めるつもりはないんです。けれども自分は、いや私クリスチャンになってからね、もう30年経つってるんです、怖くてとか、ね、どうなるやろうとか、そしてあれって思ってしまって、それだったらどういう関係がイエス様と持ってたんだろうって。普通だったらイエス様と付き合うと少しずつ安心が入ってきて、そして心配、どんなことあっても大丈夫なんだっていうような心配がもうなくなっていって、安心平安とかそういうものが変わってくるんですね。ですから皆様の中で心配がいっぱいあるな、ストレスがいっぱいあるなと思ったら、じゃあそれは自分はまだベイビーだなということを認めて、そして責めているつもりがないんですけれども、じゃあこれからイエス様と親しくなって頼っていこうというような目標を立てた方がいいんじゃないかなと思うんですね。そしてそれを持つとだんだん何か起きた時にパニックするんではなくて、あ、ちゃんと大丈夫なんだという平安が代わりに入ってくると思うんですね。そしてこの心配っていうのは一つ気をつけた方がいいのは、神様に頼らないで心配するっていう意味は、神様は私を守れないっていう告白なんですね。心配するって結局守ってくれないということを信じてるわけな、心のどっかにね。それだけではなくて、26章26から30読んでくれますか。
空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません、けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。
ありがとう。ここに価値が出てるんですね。鳥より私たちが価値があるんだって。そして心配ばっかりしてる人はまだ自分が神様どんなに愛されているっていう、まだ掴んでないわけなんですね。価値が低いの。自分は神様の大事な娘息子だっていうものはまだ掴んでない。ですから心配するんですね。そしてこの心配っていうのは一つの、ミスっていうものがあるんですけれども、例えば友達から聞いてて六甲の山に歩くの気をつけた方がいいよって、なぜ言うと六甲山の中で恐ろしいようなウサギちゃんがいるって。そしてそのウサギちゃんに襲われたら、噛まれたら毒蛇よりきついような毒が入るから気をつけておってなって。 それがいろんな人に言われてね、もう山の中にね、怖いウサギちゃんがいるから、もう噛まれたら大変なことになるぞって。でそれを信じて、そうかそうかって、気をつけよう、今山登りするつもりやんけど、で山登っていったらダダーンって出てきた、ウサギちゃんが出てきたって、やばいと思って、そしてもう木登って、そしてその木の上にこうって登ってて、下がウサギちゃんがおって、そしてもう頑張ってね、夜になってもなかなかウサギちゃんが違うとこ行かないから、もうずっと一晩中、そう一晩中そこの木の上にもうこう、もう木を握りながら持ってて、朝起きたらもうウサギちゃんがいなかったから、大丈夫なんかなんだって思って、そして降りてきてもう逃げて、そして友達にね、助かったよ、危なかったって、あのウサギちゃんがね襲ってきたんよって、けど私が賢くね逃げたんやって、もう木の折ってね助かった、一晩中もうそこにおったんけど逃げたんだよ、あー危なかったなーって、青的な話なんだけれども、結局信じてるものがずれてるから、間違えた行動を取ってしまって、そして結局その間違えた関係か、行動を取ったので、間違えた価値観を強くなったんです。そしてこれは多くのクリスチャンもやってるんですね。どうしようどうしようどうしようどうしよう、家賃があの日にあの日に払わないとどうやって払うやろうって、どうしようどうしようどうしよう、あの貯金があるんだ、はい、それで、あ、よかったね、あの貯金が私が用意してあったから、そこから出して払って私がやったと。ですから学んだのは、自分で頑張らないとダメって学んでしまってるの。ですからまるで毒持ったウサギちゃんから逃げて木に登ったと同じなんです。やっぱり私が頑張らないとあかんやって、自分に頼っていくしかない、神様は頼っていけない、だってあの時私が助かったんだもん、ね、あのアルバイトの金を使ってやけれどもね、それに頼れなかったら神様の支えが経験したのに、けどいつも自分でどうにか自分を助けようとする。だから神様どんなに深い愛持ってるのか、どんなに支えになってくれるわからない、味わったことない、そしてどんどんどんどん心配してるから、間違えたような行動を強くしてるだけなんです、ね、ですからイエス様が弟子たちに、まず第一、何も持っていかないで伝道しなさいって、ってなぜ言うと、土台をちゃんとしないと、ね、神様はあなたの必要分かってるよ、与えてくれるよって。けど多くの人はそういう人生を歩かないようにするの、自分の力で頼っていけるようにもうプランニングするんですね。そして僕はモンゴル行くんですけれども、何人かの8人ぐらいの人と行くんだけれども、私がモンゴル特に好きなのはね、慣れてるものがないんですよ、ね、あちょっとコンビニで買ってくるわって、コンビニないよ、ね、あちょっとエアコンつけようって、スイッチもエアコンも何もない、あそうか、お風呂入ろう、お風呂ないよ。ですから今度はね、逃げ道がない、やっとイエスキリストを頼るしかない、やっとそれが味わえるんかなって。ですから本当はモンゴルの教会の主国なりたいんだけれども、多分結果として、まあ、ちょっと祝福なれるかもしれないけど、私たちの方が祝福されると思う。なぜ言うと、自分の慣れてる、あカードでこれ買おうって、カードもう機械も何もないからカード使えない、電話しようって電話できないって、結局祈るしかないっていうことになってしまう。イエス様頼るしかないって、やっと弟子訓練のスタートラインに入れるから、すごいいいと思うんですね。ですから皆様にお勧めしたいのは、本当にこの、物に依存するんではなくて、お金に依存するんではなくて、本当に神様に頼っていくっていうものを自分の中に育ちたいなと思うんだったら、自分がやっていけないような場所から逃げないで、何かボランティアしたり、これだったらイエス様助けてくれなかったら潰れるなっていうようなものを挑戦する。 自分の力ではやっていけないなって、そういう危険な道を選ぶ。そしてもちろん無責任は言ってないんですけれども、祈りながら神様頼ってみようって、これを飛び込んでやってみようって、そのような人生でやれば、どんどんどんどんその物とか目で見えるものに依存するんではなくて、どんどんイエス様を頼っていく。それであの時も助けてくれたし、この時も助けてくれたから、その安心がだんだん強くなって成長していけると思うんですね。もう一つは、自分の中に育つのは、自分のすべての持ち物は借り物として考えてください。管理しているだけなんです。車も家も何もかも神様が結局与えてくれたもんだから、借り物として考えてください。僕の家では車も全部なんかレンタルサービス、無料レンタルサービスやってるような感覚でやってます。そして人に貸すと傷つけたり、ちょっと前の形より違うなと思うようなところあるんですけれども、いいんです。だってね、メロンもダメになっていくし、この道具このものもほっといたらダメになっていくので、使ってたら一番いいと思いますので、自分のものが自分のものじゃないっていうことを信じて、そしてただ管理してるっていう価値観でものを使った方がいいんじゃないかなと思うんですね。もう一つは与える人になっていくんですね。もらうもらうではなくて、与える人、どんどんどんどん与える人になっていく。そしてそれがいらないものを与えるんじゃなくて、本当に価値のあるもの、もうそういう人もいるんですね。なんか、古いピアノだからあげますって、でそしてすごいと思ったけれども、弾いてみたら これも音出ないし、あれも音出ないし、修理に出したら、いやこれはね、買ったよりも高いですよとか、でそういうような寄付ではなくて、本当に与える人になっていく、献金するような人になっていく。そうすると自分が神様に頼ってるっていうような人生を育つことができるんですね。それで最後に、もういつも言ってるものなんですけれども、神様と親しくなろうって、それを中心にするとものすごい祝福が入ってきます。ものすごい安心が入ってきます。そしてどんどんどんどん神様の声が聞こえるようになってくるし、そして自分が変えられます。そして5年前の自分と今全然ちゃうわという喜び体験することが、あの癖が持ってたのに今は全然ちゃうわというような素晴らしい人生を築くことができると思いますので、もう時間切れですので最後になりたいと思います。天の父様、私たちも多分ほとんど全員、物に頼ったりお金に頼ったりしてて、そして心の中ではこれがなかったら不安というものがあるんではないかなと思います。そして私たちが、ベイビーの時はベイビーが可愛いんだけれども、いつまでもベイビーはなりたくないんです。ですから本当に私たちがこれから少しずつその目で見えるものから価値をもらうんではなくて、もう宝物が永遠の方に、天国の方に入れるって、そのような価値観、永遠の価値観でこれから生きることができますように、どうぞ私たちの中に働いてください。毎日あなたと会話したがるように私たちの中に働いてください。お願いします。毎日あなたと関係ももっともっと学べますように、どうやってコミュニケーション取ればいいのか、どうやってあなたから、平安とか喜びをもらえばいいのか、もう教えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。